ゆうこりん。
さあ、まあ、こんにちは。
まあ、こんにちは。
ねえ、今日、あいにくの雨になってしまったんですけれども、いや、今日私はそんな雨は関係ないというぐらい元気な子供たちが集まる場所にやってきました。
いいですね。
はい。ちょっともしかしたらマイク越しに元気な声が聞こえているかもしれないんですが、今日は調布駅から仙川駅まで電車に乗ってきまして、そこから歩いて15分ほどにある緑ヶ丘児童館にやってきました。
はい。
今日児童館祭り開催されているということで、この後、児童館の藤原さんにお話を伺いながら進めていきたいと思います。
はい、
藤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私の、ね、目の前には本当に元気いっぱいの子どもたちが集まっているわけなんですが、みんな仮装をしてみたりとか、思い思いの、ね、服装を身につけながら参加されてるんですけど、今年の児童館祭り、どんな祭りになってるんでしょうか。
はい、緑ヶ丘児童館の祭りなんですけれども、毎年ハロウィンをテーマにしてやっておりまして、でその中で地域の団体の方にいろいろ来ていただいて手伝っていただくというお祭りになります。
なるほど。ハロウィンが毎年テーマということで、児童館のね、装飾もかぼちゃが散りばめられてたりとか、コウモリが飛んでいるようなね、紙の絵があったりとか、そういった装飾に満ちている、そんな雰囲気でハロウィン満載の感じなんですけれども、なんと前売り券を発売されていたということなんですが、こちらも完売ということで、今年というか、今、大体どれぐらいの方がいらっしゃってるんでしょうね。今、プレイルームというところで、体育館のようなところにいるんですが、もう本当に人がひしめき合ってるような状態に見えるんですけれども。
そうですね。チケットの枚数でいうと、多分今、大体360人ぐらい来ておりまして、でそんな中で手伝っていただいている方、含めますと、大体500人超えるぐらいの、方が今来ていただいてます。
ということで、今日は緑ヶ丘児童館に約500人ぐらいの方が集まっているということなんですね。雨は関係ないということでです。雨や寒さ吹き飛ばすぐらいの熱気になっています。ということで、今日は緑ヶ丘児童館祭りミドワーツということで、ちょっとハリーポッターのねホグワーツをちょっともじったような形でテーマでやられているようです。で、内容をちょっと見ていきたいんですけれども、今私の目の前でもですね、子どもたちが射的かな、鉄砲、おもちゃの鉄砲に、弾が吸盤がついたような棒をですね飛ばしているような射的のコーナーの今目の前にいるんですけれども、藤原さん、どんなこうお店コンテンツが出てるんでしょうか。
そうですね、ゲームコーナーで言いますと今の射的ですね、の他にもイライラ棒ですとか、あとネイルですね、でそういったものが、はい、ありますね。
ということで、その射的の隣にですね、ちょうどイライラ棒って懐かしくないですか、皆さん。昔テレビでやっていたイライラ棒を子どもたちが自ら作って、このゲームコーナーも子どもたちが発案して、自分たちでお店屋さんの店員さんの方もね、やられてるっていうことなんですよね。で、先ほど私、ネイルっていうのが気になったので、ネイルですね、爪に、きれいに ね、塗るネイルなんですけれども、こちらも小学生がお店をやっていまして、例えば水玉模様とかしましまとかキラキラとか色もね選べて、本当にネイルサロンを開いていました。ここもねすごい可愛い女の子たちで、長蛇の列になっている、そんなコーナーでしたね。そして奥の方を見てみると、工作のコーナーでしょうか、木工ですとか、何か皆さんで、御座の上に座りながら机の上で何か作ってるシーンも見れるんです。あちらはどんなコーナーなんでしょうか。
そうですね、例えば大工さんが来ていただいて木工作コーナーですね、ですとか、あと緑ヶ丘小学校の PTA さんにお手伝いいただいて万華鏡ですとか、お化けの箱っていう面白い工作を行ってます。
お化けの箱なんてね、まさにハロウィンにもってこいのような、そんなね、コーナーですね。まあ、それ以外にも模擬店として、こちら体育館のような、下にあるですね、プレイルームというところなんですけれども、児童館の上にある階、お部屋でですね、そういった模擬店、食べ物なんかも売っているそうです。そして幼児のコーナーもあるっていうことだったんですけど、小さいお子さんも楽しめるように、という工夫もされてるんですよね。
そうですね、やはり こちらのゲームコーナーも工作コーナー、小さいお子さん、できないお子さんもいらっしゃいますので、乳幼児さん向けの、コーナーになっております。
こちらは楽器遊びのコーナーなどがですね、用意されているということですので、ぜひちょっと見学だけでもね、今日ちょっと前売り券が完売ということで、遊んでいただくっていうのはちょっと難しいかもしれないんですが、緑ヶ丘児童館に来ていただいて見学していただくのは大丈夫ということですので、ぜひ、今日14時までですね、午後2時まで開催してます。いらっしゃってください。それではこの忙しい中ですね、この児童館祭りの実行委員長橋沼さんが駆けつけてくださいました。橋沼さん、ぜひこの児童館祭りのレポート聞いてらっしゃる方に一言お願いします。
はい、ちょっと漏れ聞こえるかもしれないんですが、すごく熱気でもうムンムンしております。毎年この児童館祭りは地域と、それからはもちろん児童館、学校、いろいろな団体がもうみんなで子どもたちを盛り上げよう、守ろうという、見守ろうということで、続いてきております。また来年も、もうずっと続いていきますので、もし、こちらの地域のこんなにぎわいを味わってほしいなとこちらも思いますので、遊びにいらしてください。よろしくお願いします。
ということで、今日2時まで見学だったら OK というふうに橋沼さんにもいただきました。ぜひ緑ヶ丘児童館児童館祭りいらっしゃってください。そして先ほど橋沼さんにもいただきましたが、この後児童館祭りも各地続いてまいります。今週15日は緑ヶ丘児童館だったんですけれども、来週22日は国領児童館、29日は神代寺児童館、そして来月11月5日日曜日はつつじヶ丘児童館で開催となっておりますので、それぞれの開催の模様ですとか時間、内容に関しては各児童館にお問い合わせいただければと思います。ということで、もうね、10分間のレポートでは伝えきれないぐらいのたくさんのコンテンツが、子どもたち自身、そして地域団体の皆さんの手で作られている、そんな素敵な児童館祭りでした。ということで、今日2時までぜひいらっしゃってください。ということで、ありがとうございました。藤原さん、蓮沼さん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、熱気ムンムンの緑ヶ丘児童館祭り、ミドワからお届けしました。
何よりもその BGM 的な、こう、なんですか、クラウドというかですね、こう、ざわざわっとした感じが、本当に暑さを伝えてくれます。10分間で伝えきれなかったと思うんですけど、まだ心残りいっぱい、あれもこれも言いたいってあると思うんですけど、でもこのざわめきでね、十分伝わってますよ。
あ、よかったです。
この暑さは。
もうこのね、レポートの最中にも子どもたちが射的やイライラ棒をバシバシ私の目の前でやってくれています。
人気者ですね。もう年齢問わずですね、はい、横にね、上から下まで、
はい、あ、いえいえ、どうしたいです。ぜひ皆さんも子どもたちからパワーもらいに見学だけでもいらしてくださいね。
はい、ありがとうございます。以上、街角レポートのコーナーでした。